ネマアイラジオマイシネマヒストリー。マイシネマヒストリー、このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。はい、今夜は2025年新春スペシャルとしておめでたいゲストをお呼びしております。年末12月29日に60歳還暦を迎えられましたこの方、 NPO 法人神戸街角シネクラブの内屋敷保さんです。
はい、新年明けましておめでとうございます。街角シネクラブの内屋敷です。今年もよろしくお願いいたします。
還暦
ですか。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。もう還暦ね、昔で言うともう本当おじいちゃんですけど、まあ、気分的にはまだまだ、学生時代の若者の、精神を引きずっております。で新年早々一発目からなんなんですけど、還暦になっていきなり腹立つことがありまして。
何ですか。
何かと言いますと、映画館の入場料金問題なんですけれども、これまでシニア料金といえば、60歳から、安くなるというのがありましたよね。僕が若い頃やったらまあ1000円とか、今確か1300円ですかね、なんですけれども、ようやく12月29日で60歳になるわ。
来た。
もうそのサービスで狙いとか、レートショーだけ見るとか、そんな高速な手段を使わずともいつ行っても安く見れるぞと思ってたら、なんともうすぐ60になるというところで年齢制限が60歳から65歳以上に変わったんですね。
人生100年時代でございます。
なめとんか映画館みたいなね。
人生100年時代でございます。時代に合わ
せた料金設定と思ってます。
いや、もう屋敷がね、まだまだ学生っぽいということ
でね。そうそうそう。モーニングマンまだ学生の気持ちでいるっていう。
いやいや、まあ、この世知辛い世の中まだまだ頑張っていきたいと思っておりますので、
ちょっと先延ばしになりましたけれどもね、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さあ、そんなおめでたい内屋敷保さんにゲストに出ていただきましたけれども、まあ新年早々ということで、まずは去年の振り返りからね、お届けできたらいいなと思うんですけれども、屋敷的に2024年映画の振り返りどんな感じですか。
はい、ありがとうございます。まあ、上半期の振り返りの時に一度出させていただきまして、まあ、その時に邦画の、まあ、ベストワンが、ルックバックでしたという話をさせてもらったんですけれども、それ以降もその位置は揺るぎなくですね、私の中では2024年、代表する作品としては、まあ、ルックバックが挙げられるんですけれども、
後半終わっても
でしたね。面白いがいっぱいありましたけれども、はい、でこのルックバックという作品が、まあ、漫画家を主人公にしたドラマですね。まあ、言ってしまえば絵描き参加という作品だったわけですけれども、この2024年に見た映画、これ個人的な印象になってしまうんですけれども、改めて振り返ってみると、このルックバックだけではなくて、意外とこの、まあ、クリエイター主体、目線主人公にした作品がなかなか多かったなというのが印象にあります。はい、ちょっとざっくり作品の方ですね、タイトル上げていますけれども、まず映画監督が主役テーマなってる作品として、ビクトリー・エリセ監督の、瞳を閉じて、はい、もうすごく好きですけれども、あとは青春ジャック、止められるか俺たちを2、止められるか俺たちをの続編でしたけれども、これは井上純一監督の、まあ、自伝的な青春映画でしたね。はい、それから音楽系で言いますと、桜田ひよりちゃんがすごく良かったですが、バジーノイズという、まあ、DTM ですね、デスクトップミュージックをテーマにした作品、それからこれはアニメですけれども、ミュージックビデオのクリエイター、高校生がこれを撮るというのをテーマにした数分間のエールをという作品ありました。またアート系ですね、美術関係でいうと、これ翔平さんも好きだったと思うんですけど、ブルーピリオ、ゴードン君がすごく良かったですよね。あと堂本君も確か大ファンだったんじゃないかなと思うんですが、丸っていう作品がありましたね。
男性も褒めるんです
ね。いろいろありますね。はい、これは吉岡里帆ちゃんも出てましたのでおすすめですね。
声が一気に届けましたね。
ちょっと余談でした。
吉岡里帆ちゃん、
はい、あと、作家、まあ、小説の方でいうと八犬伝
ありましたね。
まあ、エンタメの元祖ともいわれる南総里見八犬伝、これの、まあ、成り立ちを描いた、虚実を描いた、まあ、ドラマ映画でしたね。それから片やお笑いという方向に目を向けてみると、伝説のハガキ職人を主人公にした笑いの怪物、
そうか2024年か、
はい、これ監督インタビューとかもね、番組に確かされてたんじゃないかなと思うんですけど、面白かった
ですね。
はい、それと、ウーマナシアワーの村本さんを主役にした、まあ、これドキュメンタリーですけど、アイアムオコメディアン、 こんな作品もあったりしました、ここに挙げただけでもこれだけの数の作品が、まあ、いろいろクリエイト創作そういったものをテーマにした作品があったのが、まあ、面白かったというか興味深いかなというふうに思って出ます。
ドドドドドドって羅列されるとなるほどなっていう感じがしますね、
それがなんでかって言われてもそれは分かんないんですけど、まあ、一つ言えることとしては、まあ、その撮る人たちが、まあ、自分自身はやっぱそこに投影しやすいのかなっていうのは一つあると思うんですよね、作り手をテーマとすることでそこに自分自身そこに投影できるんじゃないかなという見方が一つできるのかなと、より実感を込めたというか、でそれがまあ万人に広がるならば、まあ、それは理想的だよねっていうような感じなのかなと。
なんか映画っていうのは出来上がったものが私たちに届きますけど、まあ、インタビューしてる時とかもそうですけど、どうやって作り上げたのか、どういう思いがあってなぜその画角にしたのかみたいなところが掘り下げていくと面白いっていうのが、このクリエイターを撮っているっていうものができるまでとかの苦悩とか戦いとかっていうのを見るのは確かに面白みがあって、そこにドラマがあるんだっていうことは大きな発見になったかもしれないですね。
そうですね、それをエンタメに昇華させてるっていうところ、やっぱ映画の凄さというか、面白いなと思いましたね。
面白いな、はい、いいですね。
ちょっと江戸弁みたいな
還暦向けだけどやっぱり面白いなみたいな ね
貫禄を持って総括的な話言うとこんな感じですかね。
なるほど、振り返った時にそのジャンル、こういうジャンルで切り取るっていうのはちょっと初めてですね。確かに
そうですね、まあ、いろんなジャンルの映画並んでますけど、作り手っていうところで統一されてるのか、
まあ、ちょっとした屋敷的視点というところでお聞きいただければと思いました。
先週インタビューさせていただいたノンさんがね、出てる私にふさわしいホテルも小説家、
そうかそうか、
めちゃくちゃぜひ
まだ見てないですけど、それはのんちゃん出てるなら見ないわけにはいかないですからね
そっか
期待しております。
めちゃくちゃ面白いから見てください。
ありがとうございます、で、まあ、そっから、まあ、個別といいますか、まあ、俺的ベストですよね、まあ、ここも一本一本細かく喋ってると時間が到底足りませんのでざっくりと生かしてもらいますけれども、まあ、あのルックバックはあの以前、だいぶ話させていただいたので、まあ、ここはちょっと割愛して、まあ、とにかく大好きですよというところですね、まあ、ちょっと先の話になるんですけれども、面白いところとしては、これカクカクシカジカってご存知ですかね。はい、漫画なんですけれども、東村明子さんの原作なんですが、これが来年映画化されるということ
ですね、
同じく漫画家の自伝作品なんですよね。
ちょっと自伝に近い、
これ原作僕もめちゃくちゃ好きなんですけど、あれをどうやって映画化するのか、永野芽郁ちゃん主演で大泉洋さんがその恩師役ですねというところで、すごく楽しみにしてます。これちょっと余談ですけれども、
楽しみですね、
あと、邦画の、まあ、第2位的なところで言いますと、ベイビーバルキューレナイスデイズという作品がありました。
話題になりましたね、
ベイビーバルキューレは皆さん結構見ていただいてるのかな、2年ほど前に私確かベスト1に押させていただいた作品なんですけれども、これの第3弾になります。主演の伊沢沙織さんと高橋あかりさん、このヒロインコンビがとにかく最高で、役名が深川真宙と杉本千里という2人で、まあ、千さまひコンビというふうに、ファンの間では言われてるんですけれども、この2人の関係性が1作目2作目3作目と重ねるについてどんどん進化深まっていってる、その様子が続けてみるとより深くわかるっていうか、あの年末に塚口三三劇場さんの方で一挙三本上映というのがありまして、ちょっと見に行ったんですけど、やっぱ続けてみるとね、見えてくるものがまたあったりして、これとても良かったです。で特にこの今回ナイスデイズが面白いのが、このヒロイン2人はもちろんなんですけれども、敵対する、役、一匹狼を殺し屋として出てくるのが池松壮亮さんが演じる冬村楓というキャラクターなんですけれども、これがもうとにかく最高に素晴らしいですね。もう最強、この怖いという強と狂ってるというのが強、これがもうダブルミーニングというか、あのとにかく強くて恐ろしいんだけれども、そんなに案外悪いやつじゃないよ、いいやつで実はコミュ障だったりする、ちょっとその愛すべきというか敵役なんですよね。でこの池松さんはとにかくすごくて、あのこんなにアクションできる人やったんっていうのがすごい驚きだったんですね。去年、いや去年じゃないか、2年前か、新仮面ライダーの本郷猛やってはりましたけど、もう本郷猛より絶対冬村楓の方が強いでっていうぐらい体動いてましたね。いやそれね、思う人絶対多いと思いますよ。でこのベイビーワルキューレはその後、昨年テレビシリーズにもなったんですね、エブリデイというサブタイトルがついて、 これがまたねすごく良くて、連ドラにすることで見えてくるところがまた、さらに深まって、
いろいろ見えてくるんですね、
うん、もうこの世界本当にいつまでも終わらないでと思ってしまうような素晴らしさでしたでもう一つ余談で言うと、ヒロインの一人の高石あかりさんが来年、あ、今年だ、 NHK の朝ドラヒロインに決定、
はい、
だからね、インディーズ映画から始まった作品からNHK にまで上り詰めるっていうちょっとしたサクセスストーリーですよね。これを目撃してる我々映画ファンの私服というもの、
推してますね
ありましたね、はい、
推し推しですね、
これはちょっと僕も見ようかなと思ってます。
はい、
はい、そして第3弾3弾じゃねえや、第3位
ベビーバル級で特集かと思った
あるんですよ、はい、あの池松壮亮さんつながりにはなるんですけれども、うん、僕のお日様、うん、
はい、
これが本当に良くて、あの、まあ、少年少女と、まあ、その池松さん演じる、青年コーチ3人がまあ主役みたいな、まあ、青春人間ドラマなんですけれども、あの優しくて温かくてでもちょっと残酷な、お話でした。で池松さんこれはスケートのコーチ演じてあるんですけど、これがまたねスケートがすごい上手いんですよね、
うん、
なんかやったはったんかなぐらい の、 あのその意外性というか、で片方で殺し合って片方で心優しい、スケートコーチをやってて、ほんまに一人にさこんだけやってんのかなっていう、その役者としての凄みみたいなものを感じましたね、う
ん
う
ん、確かにね、池松さん出ているんだったらどんな役でどんな世界観かなって思いますもんね、うん、今ね、
昨年だともう一本本心とかもありましたけど、うん、僕の中では2024年の、まあ、俳優ダントツで池松壮亮さんでしたね。
男性も褒めるんですね、
はいはい、そんな感じでございました、はい、でまあ洋画の方で言いますと、これも同じく上半期の時に言いました、秋川リスマキ監督の枯葉、僕大好きで、これも1位揺るがなかったんですけれども、ここはもう時間も多分ないのでざっと言いますと、第2位がデューン砂の惑星パート2、これは、僕 IMAX で見たんですけれども、あの大阪エキスポシティの IMAX はフルサイズ真四角画面で見れるんですね、
はいはい、
もう久々にその IMAX フル画面が似つかわしい超大作というところで、むちゃくちゃ面白かったですね。
IMAX がおすすめって映画も明確に言ってほしいですよね、
うんうん、ですよね、
うんうん、めっちゃわかります、うん、これが一番ここで見てよかったって思う作品かどうかっていうのが ね、うん、ねちょっとねありますもんね、
画角が違う時ありますもんね、 IMAX だけど、
その IMAX であのシネスコの映画をそのまま IMAX にかける場合があるんですよね、
うん、
天地が真っ黒でむちゃくちゃもったいないんですよね、うん、それやられると
なんかね、うん、そうなんですよね、
高い金払ってこれかっていうのはちょっとあったりする
んですけど、お菓子の箱開けて上と下お菓子入ってなかったみたいな、うん、そう違いますかね、
いや本当にそう
ね、なんかね、
そのがっかり感
もうぎゅぎゅぎゅに詰めたいのにみたいな感じのね、あの、うん、上あるんやからみたいな感じになっちゃうんですよね。いいですね、
ちゃんとこう調べてから行くようなしてるんですけど、まあ、そういうのもあったりしますね、
うんうん、
それから第3位、これタイトルが長いです、ヒューマニストバンパイアシーキングコンセンティングスーサイダルパーソン、
言えました、
言えましたねこれね、僕英語苦手なんでさっぱり意味わからんかったんですけど、訳してあるものを探しました、
うん、
人道主義の吸血鬼は同意する自殺志願者を探す、
なかなかのタイトルですね、
ね、あのタイトルだけ見るのは残っちゃうんですけど、まあ、あの現代を舞台にした、吸血鬼映画なんですけど、
うん、
ホラーというよりは、青春ラブストーリーというか、実際今の社会に吸血鬼がおったらどうしてはんねやろうみたいなところを描く、
うんうんうん、
で主人公のヒロイン女の人なんですけど、この人はヴァンパイアなんだけれども、まあ、ヒューマニストなもんで人間の血が吸えない、でも吸わないと死んでしまうってことで、
うん、
その家族が取ってきた血をあの手術の何て言うんですか、あの血液袋じゃないですか、そうそう輸血袋、
うん、血液、はい、
あれ保管してるの冷蔵庫からパック取り出してストローでチューチュー捨てるみたいな、
うん、なるほど、
そんな話なんですけど、
うんうんうんうん、栄養ドリンクみたいな感じやね、
そうそうそう、まあ、そんなこんな、まあ、ちょっとしたコミカルなところもあったりする、まあ、ドラマなんですけど、これがね意外と、穴馬的ダークホースというか、うんうんうん、すごく面白かったので、結構ね見てない人多いと思うんで、これは配信でも何でも見れたら見てほしいなと思います。
もう一度タイトル教えていただけますか。
ヒューマニストバンパイアシーキングコンセンティングスーサイダルパーソン。
あ、いいですね、
です
これ、はい、翔平さん2回目言ったらグダグダです、ね、1回もし言えたとしてもね、
ヒューマニストのところでつまずく
もうバンパイアは言わないみたいな、
後ろを考えすぎてヒューマニスト言えへんくなる
はい、まあ、こんな感じで作品、まあ3作ずつに絞りましたけれども、
うんうん、
あとあのおまけで言うと、まあ、あの僕は映画館だけで見るっていうところでやっとるんですけれども、今ねやっぱこうジレンマというか難しいのが動画配信サービスの流星があるじゃないですか、
はい、
うん、 こうネットフリーがまあ大きいですけど、ここでしか見れない番組、
うん、
去年で言うと、まあ極悪女王とか、
うん、
地面師たちとか、はい、むちゃくちゃ見たいんですけど見れないんですよね
これはもう屋敷さんの意地もある、
うん、そう意地も半分あって、
うん、
うん、その契約金払うのもったいねえなとか、僕結構地上波のドラマも見たりするんで、
はいはい、
単純に時間もないんですよ ね、
うんうんうん、
だからその辺がねもうちょっとなんかうまい形で共存してくれたら嬉しいなっていうのは願望としてあったりするんですけど。
なるほど。じゃあシネマアイラジオにどんな力があるかわからないですけれども、うん、60歳還暦を迎えたのでちょっとチケットが安くなったら嬉しいということと、
はい、
動画配信サービスとの共存というところをですね、はい、誰かをこの人が言ってるんだったらと動いてもらうことをね、
はい、
願ってはみますけれども、
ケイちゃんにぜひ働きかけていただきたいなと
まああのあと5年したらチケットが安くなると思いますのでまたたくさん映画を見て教えていただきたいと思います、
はい、
さあこの後 CM を挟みまして次のコーナーも屋敷さんに残っていただいてお届けしたいと思っています、
はい、
それでは続いては CM です。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、どうせ帰れと言っても帰らない屋敷と一緒にお届けするお久しぶりお便りコーナー。
はい、帰りたくないですお願いします。
もうなんとかね、もらってる時間の間に言えることを全部言おうと思って頑張って喋りきっていただきましたけど
ありがとうございます。
お便りコーナーにもねぜひ参加してください。
はい、
あ、ちなみにね、
はい、
先週は菅野さんがねお便りコーナー一緒にお届けしたんですよ、
う
ん、菅野さんがのよろしくお伝えくださいって言ってました
。ありがとうございます
放送中に言わないんですよね
いい人菅野さん
さてさて、はい、ラジオネームタラチネさんからいただいています。けいちゃん、映画好きの皆様、スタッフの皆様、こんばんは。
こんばんは。
12月は何かとお忙しい時期ですので、くれぐれもお体にはお気をつけて無理なく頑張ってください。年明けちゃいました年末にいただいていたメッセージを包み隠さずに読むところもね、今年もシネマへの良さと思って楽しんでいただけたら嬉しいです。続いてですね、東京からトラさんいただいています。けいちゃん、翔平くん、そして、津田先生、こんばんは津田さんね、12月といえば年末に必ず出ていただいてますからね、はい、クリスマスに見るべきでない映画としてですね、紹介していただいたリミット、僕の大好きな映画なので紹介していただき嬉しかったです。知らない人にはぜひ究極のワンシチュエーション映画楽しんでいただきたい、おすすめです。このジャンルに興味を持ったらソウ、キューブ、ギルティ、フォールなどを見てどんどんハマりましょう。ではごきげんようという、いいですね。見るべきでない映画で紹介されるなんてって怒りじゃなくてああ僕の好きな映画出たということでね、喜んでくださっていて嬉しいです。続いてこれにハマったら次これ見るといいよみたいな情報も嬉しいですよね。
ですね。そう、キューブとかね、クリスマスではないな、
ね、確かに新年早々ではないですよ
いつ見るねみたいなね、これを見る時期はいつだみたいなのもね、ちょっとね楽しみたいと思いますけれども、その津田さんがね、いつものクリスマスとかこの時期ね、年末におすすめの作品ないですかって毎年お願いしているので、何らか紹介しないといけないなということで、あのクリスマスに見てはいけない映画をね探してくださったっていう、はい、ところもちょっと面白かったですけれども、そしてね、見ちゃダメという映画を紹介しちゃダメよというメッセージをくださったのは、まあ、そう、映画を見ましょうっていう番組ですからね、大阪市平野区のテレワーク主婦さんです。6人の嘘つきな大学生を見に行ってきました。次々と期待を裏切られる展開で楽しめ、グループディスカッションの急な課題の変更で積み上げてきた良好な人間関係が自我が表出することで、ことによりあまりにも儚く崩れていき、誰が言うことが真実なのか最後の犯人が分かるまで想像が駆け巡り、あっという間の時間でした。 まあ、コンパクトに映画をまとめてくださっていますね、はい、個人的にはそれはあなたは見たでしょう浜辺美波さんの配役も敵役だったため演技力が随分上がっていた印象でした。あら、ちょっと上から目線素敵ですね。あと少し気になる俳優倉優希さん、どこの映画で見たのか、帰って確認しました。倉優希さん、傲慢と善良、無口な災害ボランティアリーダー役、今回は口数は少なくはあるが分析力に優れた役柄でなかなか器用な役者だなと感じました。ちょっとか影がある役とかやったらね、最後まで気になるっていうね、うん、素敵な役者さんですね。その他、赤楚衛二さん、佐野勇斗さん、西垣翔さんの3人もそれぞれ個性的な役柄で、含めて、次世代を担う主役級俳優の可能性を感じる演技力でした。という、
あれ、美月が入って
ない、今山下美月の名前が入ってない。
あの、こんな方いるんだってことを見つけてね、テレワーク主婦さんからね、まさか二人がたりでツッコミを入れられるとは思っていなかった
ので、
ね、い
や
い
や、山下さんもおすすめですので、ぜひ
おすすめですね。
はい、そのテレワーク主婦さんは、先々週かな、紹介されていました軽文島クリーンセンター、永野芽郁さんと、永野芽郁さん主演ダブル主演の働く細胞、12月13日日より公開されるこの作品のロケ先に、カルモ島クリーンセンターが含まれていますよという情報、番組でも言ったんですけど、もう一回言ってくださってるのでお伝えしていこうと思います。ありがとうございます。みんなね、ラジオ聞きながらラジオに出演している感じになってくださってるのがとても嬉しいですね。枚方市の八尾夏樹さんからです。毎週楽しく聞かせていただいています。この冬はいっぱい良い映画が見たいですね。おすすめの作品紹介期待していますのでよろしくお願いいたします。よしき、あの振り返りで先あのお届けしましたけれども、うん、
はい、
ちょっとまあ、ね、今から楽しみにしているみたいな冬の作品とかあったりします？
冬の作品今どうだろう、何やろ、
急に振られると、
あのまだ見れてないんですけど、
うん、
あの推しの子はぜひ見たいです
よ。ね、ぜひ見たいプラス語ってほしいですけどね。
斎藤飛鳥っていうのもあるんですけど、まあ、原作も今日はハマっちゃいまして、
うん、うん、
あのラスト1巻を映画見る前に読んだらあかんと思って残してるんですよね。
あ、僕もです、
うん、
読んでない
の。なんかね、噂によると結構評判悪いですよね、原作のラストが。それ映画がどういう風にそのままやってんのか、脚色してんのか、そういうのも気になるところで。
なるほど。
アマゾンプライムのドラマ版は全部見ましたけど、これなかなかの面白いんですよね。よくできた実写化というか、
映画を見るまでのその準備運動からそこまで考えていくっていうところも楽しみでもあり大変さもありみたいな感じもしますけど、まあ、2、3個になさっていただいて、映画行くまでの準備期間も楽しんでいただきましょう、
はい、
そして枚方市の吉田ひろみさんからいただきました。映画大好きで番組とっても楽しいので毎週聞いています。ありがとうございます。ロードオブザリングすごく好きなので、新作映画楽しみにしてましたというメッセージ。先週ね、上田由紀子さんがロード・オブ・ザ・リングローハンの戦いご紹介いただきましたけど、まさかの200年前でまさかのアニメーションでまさかのがたくさんあったところがね面白かったので、映画館でねどんな作品なのかというのをぜひぜひ皆さん目撃していただきたいのですが、同じく尼崎市のラジオネームコウさんからも、ロード・オブ・ザ・リング公開からもう20年以上経っているんですね。
そう、
上田さんがさらっと言った時にえって驚きましたけど、劇場に全3作品見に行きました。毎回3時間近い上映時間なので、今なら耐えられないだろうね20年経つとね、いろいろね。
確かにね、
はい、アニメは約2時間なので見に行きたいと思います。あ、これ20年経ってアニメが2時間というところに喜びを感じる歴史というのもちょっと渋いものがありますよね、うん、
トイレ持たないですからね。
そうですね、真ん中で見たいけど3時間か端で見ようかなみたいな時ありますからね、うん、
そこを見切れますよね。
アニメといえば最近ロボットドリームズを見に行きました、うん、セリフが一切ありませんがとてもいい映画でした。今年はアニメ映画をよく見に行きました。デデデデルックバック特に良かったです。
同感ですね。
このメッセージを最後に持ってきたのは屋敷さんがいたからです。
ありがとうございます。
はい、皆さんいつもたくさん素敵なメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。